はい、今回は Believe です。
Believe で。
Believe。
Believe。
まさかの見たんですね。
見ましたね。
何回見た？
初日を見たと数えていいのか分かんないけど。まあ、一回だけ。
あ、一回だけ。
まあ、しかも、昨日です。
おぉ。
昨日見てきた。
いやー、
さすがに何にもしてなさすぎだろうと思ったからさ。ビリーブぐらい見とくぜと思って。急遽、見てまいりましたよ、ビリーブさん。
一応初日も行ったんですよね。
で、初日はなんと3人いたんだよね。
ね。
そうなんです。
そう。珍しく。
実は3人いた。
ちなみに、全く。ブーさんはどこで見られたんですか？初日。
あ、僕は、ポルトフィーノの前のとこですね。プレミアアクセスエリアですね。
ああ。
はい。プレミアアクセスエリアね。
ちょうど入場するときにね、カンタラさんが声かけてきてね。もうね、これ以上ないぐらい悪いタイミングでしたね。
ね。
今まさに場所を選ぼうとしている瞬間に声をかけてくるっていうね。
実はね、
奇跡的な間の悪さ。
あれはね、なんて言うんだろう。さすがにね、躊躇したんだよ。一応。ただね、もう完全に流れができちゃってて、もうこれはね、ここで一応声かけたくないともう、会うことはないなと思ったから、一応声かけました。すいません。でも、やっぱ会うんだなと思って、ちょっとね。
なので、カンテラさんが歩いてたことは知ってます。
あ、そうですか。
カンテラさんはぐるぐる回ったんですよね。
そうです。後でね、ちゃんと話すけど。私は結局場所を見つけることはできず、なんと歩きながら見るという。多分やってないと思う、誰も。
通路はなかなか大変だったじゃないですか。
大変どころじゃなかったよ、あれも。本当ね。まあでももう、多分唯一無二の経験でしょうね。
いや、僕は見たことない道ができてて興奮してましたよ。
すごいオペレーションだった
の。初日の一番面白かったところですよ、あれ。
そうだと思うよ。で、新田内さんはどこで見たんですか？
私は、バケパーの、リドアイフの立ち見で見ていました。
ああ、いいとこよ。
その初日に、もう、夏より前からずっと決まってて、そこの日に行くっていうのは。
偶然ってことですね。
偶然です。で、
大偶然。
それで、なんか、いきなり11月11日行く日になんか、ビリーブ始まりますみたいなことを言われて、えー、ってなって、じゃあもうバケパ取るべってなって、慌ててバケパを取りました。
あ、じゃあ一応バケパが後なのじいさんだ。
あ、そうですね。はい。
まあでも行くってなったらね。
はい。もうなんか、完全にもうビリーブ小僧になっちゃってて、
うん、
バケパで、を取っちゃいました。ワクワクして。
じゃあ、一番課金した人ですね。
そうです。ちなみにその前のアハムのキャンプ、9日にやつ。あれも立っていきました。うん、なんで。
一応それ初回じゃなかったんだ。
そうですね。初日が初回ではなかった。見た。
贅沢ですね。まあ、それ言ったら別にね、ポヤもそうだよね。
あれ3回目でしたね。
3日間の間2回見るっていう。
すごい密度だ。
すごい見てました。もう凝縮されてます。そこにビリーブが。で僕も2回です、ビリーブ。
いや、これは、なんだろうね、1回と言うべきか、2回と言うべきか分かりません。
1.5 回。
1.1 回ぐらいだと思う。いや、だからね、どうやるか、プレミアアクセスとか朝行ったってことだよね。
そうですね。
死んだなよ、もう。余裕入ってったという。
結構出るのが遅くなっちゃって。
うん。すごいね。
オープンして
30分。お金の力です。
つきました。チーム。
あ、バケパの中ではあれなの？もう席決まってるわけ。
あ、もう決まってます。
あ、そういうことか。
はい。
じゃあ、余裕な人たちなんですね。
おっちゃんで。
私はもう何も考えずに、普通に夕方行って、まあさすがにね、どっか行けるやろうと思ってたら、まさかの立場になってしまったけど。すごかったな、でも。ファンタズミックの初日も いたよね、3人、確か。
いや、僕は行ってないです。
あ、そうだったっけ。
その時ちょうど受験じゃん、受験の年だよね。
そうですね。
受験の年。
そうか。
あの、多分この過去掘っていくとどっかあるのかもしれないけど。ファンタズミックの初日の時は、夕方行って、なんかみんないるとこに合流してみたいな感じで、だったんだ
よ。その時ただ、いいのあたりです
よ。はい、なんで今回はやっぱり、課金エリアが広に広いので、全然あの、プレミアアクセスのエリア内は余裕なんですよ。
ああ、なるほど。
全然、あの、詰めればもっとギュウギュウに入れれば入れられるぐらいには、スペースはあったんですよ。
うん。なるほど。まあだからさ、その、ね、そういうファンタズミックの記憶があるから、まあみんなと合流はできないにしても、まあさすがにどっか見れるだろうと思って、ちょっとね、余裕はちょっともうぶっ壊しすぎたね、ほんと。入って即どっか行けばワンチャン多分行けたんだと思うんだけど、夕方、なんだっけ今。アフロクみたいなやつ。名前忘れちゃったけど。あれで入って、多分すぐどっか着いちゃえば、多分さすがに席ないってことはなかったんだと思うんだけど、まあなんとかなるよ、とりあえず様子見だと思って、こう、ハーバー一周してみようみたいな感じで、ブラブラしてたんだけど、ちょっとね、あの、途中、あの、歩いてたら、向こうから、カオさんが来て、おぉ、と思ってこう、どこにいるのみたいな話してたら、横からキャストさんが来て、すいません、ここではお待ちいただけないんです、みたいな。会話もさせてくれないっていう。すごい状況。あ、そうなんですか、すいません、もう話終わったら別れるんで、とか言って。
なん
か、もう、すごかった。
なんか、会話もできない。人の列に並ぶ中国人を蹴散らす上海。それ、可能性を積むみたいな。立ち止まられる。
もう、で、いよいよ、こう、場所ないみたいです。ないですよ、なんて、こう、キャストさんに言われ始めてさ。どうしようもねえなと思って、もう、一回ちょっと、退避して、時間潰してから帰ってきて、改めてキャストさんに聞いたら、もう、無理ですと。どうしたらいいですか？ハーバーにもいてはいけないんですか？って聞いたら、歩きながら見るしかありません。通路、一応通路は確保しますと。だから、そこにいることを止めることはできません、みたいな。なんかもうグレーゾーンでもショーを見るしかないみたいな感じになっちゃってて。で、逆に言うと、歩いて見るのはいいんですかって言ったら、それは大丈夫ですと言ってたから。で、その、社員さんもね、こっちがオタだって分かったら、もう普通に、あの、用語を使って、あそこからあーでみたいなことを教えてくれて、もうそれに合わせて、もう、
あの辺なら行ってる。パレードのゲスコンがいましたもん。
もうなんかさ、最初はさ、一応、ハーバーキャストさんだけだったんだけど、だんだんさ、お店の人とか、遠くの人とかもどんどん来て大変なことになってたな、そこね。
多分、ただの予想ですけど、そもそもビリーブが始まる前って、あの、3年間ハーバーショーやってないんで、ろくなものを。ほとんどのキャストができないんですよ。経験したことがないんですよ。それもそういうことか。で、多分、コロナ前にハーバーでやったことがあって、今他の人にいる人が全員招集されたんじゃないかなって。
原発祭。
どこまでさ。
で、あとランドのパレードの人たちも呼んできてる感じがしましたね。
どこまであれ想定したオペレーションに収まってたのかっていうのは本当気になるけどね。もう。さすがに、ね。
でもあの列、あの通路の作り方は多分想定してたと思いますよ。
そうだね。通路の作り方は想定したと思う。だって、なんか地図みたいに見せてもらったもん。そんなこと言っていいのかな。
美しかったもん。感動したもん。
通行止めの場所とかなかったんですか？
いやもう綺麗に、あの、一通の道を二つ作って。美しかった。
あの、そこはちゃんとします。
行くとミシカのラスビーとかともう全然違うぐらい遠回りなんだけど。まあ、干渉スペースを最大限確保した上で、一応一周はできるっていう。
ああ、そうなの。
なんか、ちなみに、あの、通路はね、結構ね、広く取ってある。あの、さすがにあの、ハーバー、あの、入り口側はあれだったけど、奥の方とかね、特にあの、トワリーの奥の方とかは、 多分、干渉エリアのね、3倍ぐらい取ってたんじゃないかな。
あれですね、なんで、干渉エリア、特にその、一般干渉エリアだったところは、朝からもう完全に埋め切ってしまったので、
そう、人がい
ました。その後、はい、一日中人がいる場所か、ずっと通路にするかの二択になっちゃったんで。
なるほどね。
そこからじゃあ7時からここ後ろ見てもいいですよって言ったら大変なことになっちゃうんで。
そうだね。全部回るな、あれね。
なのでもうそこは諦めエリアですよね。
そうだね。
干渉エリアとそうじゃないエリアをきっちり朝の時点で分けてましたね。
確かに。
なので通路は前日ぐらいから想定されてたと思います。
そうでしたね。多分そこはオペレーションされてたと思うな。
うん。なんか、ちょっとツイッターで見たのは、なんかミステリアスアイランドの入り口あたりがなんか、めちゃくちゃなことになってて、通行止めになってるって見たんだけど。
あれよ、要塞の方に入れなかったか、そもそも。
ああ、だから、
要塞の方はもう完全に止めてて、入ることもできなくて、あっち行くんだったらミステリアスアイランド経由してくださいっていう。
なるほど。
とんでもないと大回りになるけど、一周はできる。
そう、一周できる。だから、一周しようと思うと、一回ミステリアスアイランドから、抜けて、
ポートディスカバリー出て、
ポートディスカバリー出て、ポンテベティの方に戻ってくるっていうルートが作られてた。
ああ、なるほど。あ、じゃあ、要塞の方
で、ポンテベッキョから、スロープ降りて、そのまま、ビラドナの横から、運河に入って、
そう。
あ、そう。
リドラのところから抜けて、
そう。あそこにある
ポスタ通って、ディズニーシープラザ出て、
そう。
エポリオの横から入ってきて、
そうね。
で、ポルトフィーノのテラス席を突っ切って、
あそこの大きなスロープは確か入り口側からしか行けませんってすごい言われたの。
そう、だって、あと、
はい、ファンタスミックとかミシカの時も、インフォメーションボード前って通路だったのに、
うん。
あそこが全部干渉エリアになってて。
すごい。
すごかった。
で、続きだと、カフェポルトフィーノが前行ったら、裏、ザンビの裏からソアリンの前に出て、で、ソアリンからさらに奥のルートでっていう一周。
なるほど。すごいな。
そこはちゃんと確保されて、まあ一応だから、カフェポルトフィーの前あたりはもう大変なことになってて、けど、それ以外は一応普通の道になってたって感じかな。ポンテベッキョの上も普通の道になってた。全然人が、なんていうの？通路のところには人が混雑してないっていう状態。
なんかイドワイルの方から反対側、まあ、ポルトフィーの方見てみたら、等間隔にゲスコンの持つライトが揺れてる。
多分ね、あそこら辺が全部ね、ランドのパレードの人だと思う。
ああ、そう、振り方。
なるほど。あれね。
前日にプレミアアクセスで入場で大惨事が起きてたから、多分オペレーションができる人がプレミアアクセスの入場エリアに大量投入されてた。
ああ、なるほど。そうか、プレビューもあったんだもんね、スニークもね。
そう。プレスプレビューやって、全部エントリー受付の日があって、で、アハもやって、通常オペレーション、エントリー中受付と、プレミアアクセスをやって、プラスバケパレ当日を迎えたって。
ああ、なるほどね。
じゃあ順番にやってってるんだ。
徐々に増やしていった。
徐々に増やしてい
った。で、プレミアアクセスを始めた初日に、入場時間を小分けにしたら全然入りきらなくて大変なことになっちゃったんで。
なんかオールスタンディングのライブみたいになって。番号順にやるしたら入らなくなったみたいな。
なるほど。
そんな風になったんだ。完全に二度目の引きこもってたんで。
まあ、そう。二人ともそういう立場でしょ、基本的に。ただただ待ってるみたいな。で、一応始まった時は、私は、最初もう、なんだったかな、エンポリオの前あたりにいて、あそこも、通路、エンポリオの前あたり、なんか屋根の、下だったら待ってていいけど、その外は通路だからダメです、みたいな感じになってて、もうここダメみたいよ、みたいな周りの人たちに情報交換しながら、今日屋根の下で見てた、待ってたんだ。そしたら、ミシャさん出てきたから、遠目でね。そう、そのタイミングです。で、一応、自分が考えてたのは、始まったら、 歩き始めて、まあいろんなとこから見れればいいかななんて思ってたの。でですね、せっかくずっとの道、これ、道なりにこうずっと動いていって、一番こう、今さっき話したルートで言うと、スタートからゴールまでが長いとこって考えて、一回、ソアリンからあっち抜けて、島のところで折り返してくれば見えるかな、みたいな。
はい。
でそのルートだったら、ミシャさんが出て、で、そしてこう、流れに乗り始めたら、こう止まっちゃったの。あそこが、こう、ちょうど、反対側が来るのと、こっち側が来るので、こう、ぶつかるところがあって、
はいはい。
流れがね。そう。で、あっちから来るのと、こっち側から行くので、ぶつかって、こう、なんか、なんていうの、こう、デルタみたいなのが出てきてたの。メディテレーニアンデルタができたんだけど、そこに。で、それ止まっちゃったの、そこで。
はいはい。
そう、そこで止まっちゃって、まあ、ちょうどミーシャさんが終わったあたりだったかな。で、その、メディテレーニアンデルタで止まって動けないから、はい、僕待ってたんだね。
はい。
で、そしたら、急に後ろから拍手が起きて、わーって。
はい。
え、なになに、またなんか出てきたのみたいになったら、
はい。
その後ろが、実は、その、待ってた人たち、朝から。
はい、
はい。プレミアアクセスとかがあって、通路があって、その後ろ、一般の待ってる人たちがいて、
はいはいはい
は
い。
で、どうやらキャストさんが、そこでこう、デルタで止まっちゃってたんだけど、その自分たちに対して、動いてください、あっち行ってここから後ろにいる方々は、朝から待たれてた方なんで、皆さん動いてください、みたいな。動けないんだけどな、みたいな、思ってたら、それを言ったら、わーって拍手が起きて、もう、なんか、地獄みたいになってた。メディテレーニアンハーバー地獄みたいになってたんですけど、もう、いろんな人の怨念がこもった。大変、もうね、ちょっとさすがに、いや、それはね、後ろの人たち思うと、たまたまデルタで止まっちゃって、ちょっと近いところにいたから、それは申し訳ないなと思ってたけど、拍手まで起きるとね、さすがにちょっと、もう、うん。すごかったです。ちょっと怖かったんで、もう、なるべく、もう、流れに乗るようにして進んでって。で、ちょうど、行ったら、ソアリン前に行ったのよ。で、これワンチャンソアリン並べばいいんじゃないかなと思ったの。ソアリンの Q ライン並べば、いつもの Q ラインだったら、だいたいさ、ミステリアスアイランドぐらいからさ、あるじゃない。
はいはいはい。
ソアリン並べば見れんじゃねと思ったら、なんとソアリンに、もう、狂ったようにキャストさんがソアリンにみんな人入れてて、全然列なかった、やっぱり。40分待ちだった。このショーの最中。最中か、ちょっと前か、どっちか忘れちゃったけど、もう直前ぐらいだったと思ったけど、45分待ちで、もうみなさん、こちらソアリンやってますよみたいな感じで入れてて、外に Q ラインはない状態だったから。
45分だともう下に潜っちゃってるぐらいですかね。
そうそうそうそう。確かそのタイミングで始まる頃だったような気がするな。だからデルタにいたのはミーシャーさんが終わった直後とかあった気がするかな。
じゃ結構いたんですね。そのショーが、ミーシャーさんがはけてから、うん、ショーが始まるちょっと遅れたんですよね。
あ、そう、ええー、みたいな、だったよね。中止みたいな、アナウンスがさ、流れたじゃん。東京ディズニーシーのお越しの皆さんみたいな時にさ。その時がちょうどだからデルタからあっちに抜き、あそこが一番混んでて、もう向こうから来るのもこっちから来るのもぶつかっちゃってても訳分からなくなってたから、抜きづらかった。で、まあ、ソアリン抜きの あたりは全然道は確保されてたけど、まあ、もうそこからはもうね、もうずっと淡々と全然見えねえなと思いながら、横目で歩きながら見ました。
ザンビ坂は、一日中、プレミアアクセスの待合室になってたんで。プレミアアクセス入場Qラインになってたんで。
あそこ、確か並んでた。うん。
最高の方は完全に通路じゃなくなってましたからね。
すごいね。
で、なのに、あそこって、上からソアリンのプレミアアクセスの列が降りてくるんですよ。
ああ、なるほど。
プレミアアクセスの列とプレミアアクセスの列が悪魔合体するっていう。
それで秩序が保ってるのはすごいな。
ソアリン。この世のプレミアアクセスが全て集結してましたね。
あれだよね、建物の右側にあるもんね。
そうそうそうそう。
だから坂降りてくるのか、どんどんどんどん。 るほど。
あと、ずっと待ってた人から聞いた話だと、途中であそこにある自販機が品切れしたらしい。
あ、それはすごい。
すごっ。
みんながあそこにいるから、すぐあそこで飲み物買うから。
うん。すご
い。まあだから、その、始まるまでだよね、一番。もう始まっちゃったらもう始まっちゃうからさ。まあ、やってるわけで。も
うすごい、てんやわんや。
開始が遅れてる頃がもう、一周してみんな楽しくなってましたね。
そう、だからあの辺の。
よくわかんないけど、なんか今すげえ面白いみたいな、はいになっちゃってました、ね。
ミーシャから始まるまでの間が一番めちゃくちゃだったし、自分もちょうどめちゃくちゃなエリアにいたから、平和なエリアにいればよかったのに、よりによってね。
これで中止になって返金されたら返金されたで面白いわみたいな感じになってましたね。
そうそうそうそう。
中止になってめっちゃ焼
き。みんな、おかしくなってた。
返金は嫌だって、ハリーポッターみたいになってました。返金は嫌だ、返金は嫌だって言いましたけど。そちらではそんな風になってたんだ。
だまあもう始まっちゃったらもう本当に歩いて見てただけだったんだけど、まあ逆に言うとまあもうほぼ見えなかったね。当たり前だけど。上の方のやばいやつ。やばいやつ。もう怪獣みたいなやつがさ、鎮座してるじゃないですか。上の方が半分見えるみたいな感じ。身長高い方だけど。だから多分身長低い人だったら本当に何も見えないんだろうなって感じ。歩いてる状態だと。
いや、要はキノコバージだけが見えるってやつですか？
の上の方だけ見える。ただ、一応こう歩いてもう流れに乗ってただけなんだけど、ラプンツェルのシーンあたりでちょうどハーバーに戻ってきてて、入り口のとこに。
はい。
で、あそこはやっぱこっちは投影されてるし、であっちではいろいろやってるし、
はい、
で、しかも、ラプンツェルのいい曲と出た時のね。だから、あそこは結構、感動したかな。しかも、もう、カオスだから、やってのもあるのかもしれないけど。360度の中にいるなっていう感じがあったから。
いろんな意味で360度の中にいましたからね。
そうそうそう。まあその後はもうね、左側に行く時も、だってもう、ね、ゴンドラの方回っちゃうからもう見えないし、ポンテペキューってはもう見えないし、もうはっきり言って何が起きてるのかはね、ほぼ何にもわかんなかったかな、そこに。で、終わったって感じ。
そんな感じだったんですね。
そんな感じです。
だって 0.1
回。そう、だから 0.1 回ぐらいは見た。
初日はそれぐらいがちょうどよかったんじゃないですか。
かもしんないね。
ちなみに昨日は空いてたんですか？
ね。入ってブラブラして、お酒飲んだし、まあ大体桟橋で時間潰してたんだけど、まあ30分ぐらい前になって、まあそろそろ待とうかなと思って、一応全く見れなかったエリア、全体俯瞰できるエリアはどこかなってことで、はい、ポンテベッキオの、ハーバー側っていうか、メディテレニアンハーバー側の入り口、コロンバスサークル側の入り口の、ちょうど建物とかがある、出てくる手前ぐらいの、
はい。
リドアイルの上あたり。
はい。
あの辺の、2列目かなんかで見たから、それはちゃんと見れましたね。山に投影されてる系以外は、ほぼ見えたかなって感じで、多分。
結構よ。そんな感じなんですね。
うん。そんな感じ。
今、
すごい。
2月の頭から、フォートレスがリハブに入ったから。
ああ。そうなの。
代わりに。フォートレスがね。今までの、エントリー受付だった、ミキヒロからリドの間のエリアが一般開放されてて。
へぇー。あ、こういう施策を取ってるんだ、一応。
かなり、まあ、エントリーが全然当たらなくなって、
うん、あ、なるほど。
かなり鑑賞環境が激変してますね。
へ
ぇー。あ、それは知らなかった。さすが、全く情報ってないだけあって。
そうか、そうか。フォートレスリハブの余波がそこに来てるのか。
なので、そこら辺だと、スロープあたりに人がいっぱい溜まって見ようとするから、逆にリードあたりは開きやすいんじゃないですかね。
うん。ミッキー広場が今何？回復されてるんだ。でも、なんか、こう、整理入場みたいな雰囲気があったけど、そういうわけじゃなかったのか？
ちょっと、ミッキー広場の横から、うん、リードの横までの、スロープとスロープの前のあたりのエリアですね。
ああ、そういうこと、あ、失礼しました。
ミッキー広場
の辺ね。
あるってことね。
はいはいはい。あの、お店の前あたりってことね。
そうそうそうそう。
ビラッチです。
のゴンドリアスナックのあたりと。
はいはいはい。ああ、そういうことなんだ。まあでも、あの、全然普通に見れた。
見れた。
よかったです。
いいですね。
全くショー自体の話をしてないけど。で、ショー自体はどうだったんだっていう。
いや、初日は大変でしたからね。そう、パラショーの中身じゃないけど。
うん。
初日はミーシャが出たせいで、
そうそうそう。
遅延したじゃないですか。
そう。開催が遅れています。
でね、多分ね、
うん。
あそこでトラックをミスったんだよね。
そうか。
一回、BGM が落ちて、
落ち、
うん。帝国に BGM が落ちて、
うん。
始まらずに上がったのよね。
うん。
で、多分そこでスタートができなかったんだよね。
うん。
で、頑張って始めてみて、冒頭のウェンディのセリフが、
うん。
シュンって飛んだんだよね。
ああ、そういうことが起きてたの、
ね、冒頭のウェンディのセリフがね、
うん。
0.5 秒くらい飛んだんですよ。
うん、ああ、そうなんだ。それは全然わかりません。もう、ウェンディがいたことすらわかんなかった
かな。だから例えば、私もっていうところが、私もみたいになったんですよ。
ああ、はいはいはい。
で、そこから終わるまでずーっとトラックが釣り続けたんですよ。
あ、そうなんだ。
リフズレが、あったんですよね。
おそらく、今回わかったのは、ハーパー周りのスピーカーと、フロートとか、キャラクターがつけてるイヤモニの音源が別で動いてるらしくて。
うん。
ハーバーから流れる音楽と、ハーバー沿いから発射されるパイロのトラックと、
うん、
キャラクターたちと、ハーバーに浮かんでいるバージから出るパイロのタイミングが全部ずれたんですよ。
うん。
ずれた。ああ、なるほど。
セリフもちょっとだったしね。
カオス。
あ、じゃあショーとして結構めちゃくちゃになってたんだ。
で、もう早々にパイロカットになってて、
うん。
カオスでしたね。すべての部分がずーっとちょっとずつずれてる。
うん。
そうな
の。中の映像とかも、
うん、そうそう。ファンタズミックも初日めっちゃずれたんですよね。
そうだったっけ？
そうですよ。覚えてませんか？めっちゃずれた。あんなもんじゃないぐらいずれた。
てか、すごかったのが、うん、エルサが、
うん、
パイロの方を刺すときに、そのパイロが、あの、ハーパー沿いから上がるんで、エルサが聞いてるトラックと違うんですよ。
うん、
で、エルサがそれに一発目で気づいて、
うん、
おそらく、体内の感覚だけで、二発目からぴったり当てるっていう、神業を。
あれと
は。さすがエルサ。
すげえ、
うん。
さすがエルサ姉さん。
一番感動したところでしたね、初日。あとは音源って別でやってるんだっていうのと。
そういうの
を確かに今まで考えたことなかったけど、みんな音流れてんだな、これって。そりゃそっかって。
まあ。
まさかハーバーのスピーカーの音拾って聞いてるわけじゃないもんな、そりゃ、って。当たり前のことに気づくって。
イヤモニちゃんと拾ってるってことね。
そりゃね。バージの中で音流してもらわなきゃ、そりゃ無理だよね。
そう
そう。という、四国当たり前な事実に、20年経って気づくって。
まあ、パレードと違ってね、遠いしね。そう言われるとね。
そうそう。あと、バージうるせえし。
そうそう、うん、おーってことして。
なんなら、あの、本人たちイヤモニじゃなくて耳栓しなきゃやばいでしょ。
うん。
あんな場所に1時間もいたら耳やられちゃうよ。
うん。
待ってるだけでこっちの耳おかしくなりそうなのに。
キノコバーディのね、エンジン音がすごいからね。
マジで来た時笑っちゃったもん。大爆笑。
俺も笑った。あの、高音機みたいな音してるんですよ。
テレビューの初日に待ってて、
うん、
で、見てた場所がちょうど、リドワイルの裏の、あの、階段降りてってれるじゃないですか。
ああ、
あのあたりで、あのあたりってエリアミュージックのスピーカーがないんですよ。
ああ。
小スピーカーがニョキニョキ生えてくるけど、
うん。
エリアミュージックは流れないから、
うん、
始まるまで、
もうあの後
何の遮る音もなく、ひたすらずっと、グワーって聞こえ続けてて。
すごいよね。
ブラブラブラブラブラブラ。
いや、で、最初は。
トラクターでも動いてんのかと思ったよ、本当に。
最初は、ほら、ハットバージとかと同じで、あの、固定するじゃないですか、メインバージって。で、固定したら黙るんじゃないか。で、みんな初めてだから、そこもらへん。さすがに固定したら黙んじゃないかって言って、待てど暮らせど黙らず。で、他のバージが来たら他のバージもうるせえし。
あれさ、何なの？
もう始まんだけど、うるさくねこれって。もう、スピールのが全然聞こえないくらいうるせえんだけど、大丈夫かこれって。
ハンドバージも移動しやってたから。
でも、こっちもさ、ネタバレをツイッターに書くわけにもいかないしさ。
うん。
初日に書ける内容がひたすらバージがうるさいって。なんか、バージのうるささ大好きな人みたいになってた。
あれさ、しかもさ、その、なんていうの、何の形でもないじゃん、要するに。ショーをやってないと。だからさ、もうすごい異様な風景になっててさ。
どでかい、クソうるさいものが、
真ん中に、
ゴーって立ってるっていうのをね。
しかも高い。
まだ、みんなネタバレを必死に止めて待ってた人たちが、みんなで、これはなんだって。何が起きんだこのショーっていうのを、みんな超適当な予想を、もう待ってるよ、グループとか関係なく他の人と一緒に考えるっていう。
なんとかじゃないですかねみたいな。
何なんすかねこれって。
あれのトミカ売ってほしいんだけど。
すごいよね。そう、売ってほしいですよね。
トミカ売ってほしい、あれの。
デビューの日の面白かったのは、結構、写真とか映像出てたじゃないですか、ビリーブ事前に。
うん、
テレビでやったり
とか。だって公式サイトに載ってたじゃん。
そうそう。で、
ネタバレかと思った。
そこで待ってたような人たちってみんな必死になってそれを避けて生きてたんですよ。
そう。
なんで、すごいみんな初日、というか始まってもない日から頑張って待ってるのに、一般人よりも情弱っていう。一般人が知ってる情報何にも知らないって。
あ、そういうこと。あれから何が起きるのかわからない
ってことね。避けて
た。多分、ここで待ってない世の中の一般人の人たちは、写真とかではこうなるんだって見てたのに、うちらは何にも知らないって。
うん、本当にね。
でも映ってたかどうかわかんないな。
すごいと思う。もう何かがわからないからね、本当に。
これは何ですかって。
で、なんかさ、こう、ハットバッジみたいにさ、一応なんかこう、スッと揺るっていう感じじゃないじゃん。異様じゃん。違和感がすごい形してるから。
最初の方、今はなくなりましたけど、最初の方、あいつが全然帰んないんですよ、ショーの後。
うんうんうん。
なんかずーっとあの高さのままいて、そのまま花火上がるっていう。
あ、そうなんだ。
で、花火、はい、ポンテンビュークから見て、花火が下が見切れるっていう。あのバージに被るっていう。
それは面白いな。
もうね、で、フィナーレになった瞬間に、あのバージが撤収を始めて降りていくんですよ。その瞬間にあのバージを愛すると誓ったもん。
あれはいい状態。やっぱトミカですよ、トミカ。
素晴らしいな、これ。で、逆に、アホの日は先に花火があったから。
あ、そうだね、アホの先だ
った。アホの日は、花火が始まったらバージが上がってきたらしい。
あ、そう、上がって
きた。花火に被るように上がってきたらしい。
それは面白いな。
あ、そうなんだ。ポルトフィーチャー、イルポスティーノの前あたり見てたから、花火見えない場所だったの。
そういうことか。
だから、ずっとバージを見たんですけど、確かに花火と一緒にニョキニョキ上がってった。
綺麗にフィナーレで花火が被るように上がってきたらしい、今回は。
確かにそうだったわ。
いや、
面白いね。
だ最近さ、もう、先に撤収するようになっちゃって、残念だわ。
残念だな、それは。
なんかクレームが入ったら花火見えないか。
うん。普通思うもん。普通おかしいなって思うもん。うるさいし。
大変だと思うよ、あれ。あれ、よくバレなかったね。なんか、当日まで。バレてたのかな？あんなのさ、パークの端の方で伸ばしたら見えるだろっていう。
たまに見えますよ、夕方。
あ、やっぱり見えるんだ。
そう、 船着き場の方で上げてテストしてるっぽいことがあって、
うん、
たまに上の方でチカチカしてますよ。
あ、やっぱりそうだよね。あれ、どう考えても見えるよね。あれ、端っこの方でさ。
あとは、始まる前も、夏とか秋とかに飛行機乗って、空から、あ、なんか光ってんな。
なるほどね。
あは
丸いものが光ってんな。
夏よ。すごいでかいもん。
普通にソアリンの横の植栽とかの上から見えます、たまに。
あ、なるほどね。
隠しきれてないのか。
な、多分、テストしてるんだよね。
ああ。
なんだ、ソアリン乗ってたら、実は、どっか映ってんじゃないか。
プレビューの時も、あれ、なんか見えるな、これ。多分見ちゃいけないものがあそこら辺にありますよね、これ、みたいなの。みんなで言ってた。
うんうん、面白いね。いやー。すごいな、やっぱ。
踏み込む前にもういろいろ盛りだくさん。
ビリーブの初日に起きた出来事の話でした。
あ、うん、あ。
省内容触れず。